第14章、神権組織。神権は今日地上に存在する。
末日聖徒イエスキリスト教会は神権によって統治されています。神の業と常に結びついているこの神権は、あらゆる時代に神の教会の中に存続し、日の始めもなく年の終わりもないのです。教義と聖約第84章17節。神権は今日この地上にあります。バプテスマを受けて教会員となった男性は、老若を問わずふさわしいと判断されれば神権に聖任されます。地上で主の代理として働き、主の技を行う権能を授かるのです。
神権の二つの区分。
問い。メルキゼデク神権とアロン神権はどのように名付けられたのでしょうか。神権はメルキゼデク神権とアロン神権の二つに分けられます。教義と聖約第107章一節三章。前者はメルキゼデク神権と呼ばれる。メルキゼデクはそれほど偉大な大祭司であったからである。彼の時代の前には、これは神の御子の位に従う聖なる神権と呼ばれていた。しかし、始皇者の名を敬い尊ぶことから、この名をあまり頻繁に繰り返すのを避けるために、昔の教会員はこの神権をメルキゼデクにちなんでメルキゼデク神権と呼んだのである。教義と聖約第107章二節から四節。小神権はメルキゼデク神権に付属します。アロンとその子孫にいよいよ授けられたため、アロン神権と呼ばれます。アロン神権を持つ者には、聖餐やバプテスマという外形的な儀式を執行する権能があります。教義と聖約第20章46節。第107章13節から14節。二十節三章。メルキゼデク神権を持つ者は、教会を導き、全世界に福音を述べ伝える技を支持する力と、権能を有し、教会の霊的な事柄のすべてを管理します。教義と聖約、第八十四章、十九節から二十二節、第百七章、八節三章。神殿で行われる技を支持し、ワード、支部、ステーク、および伝道部を管理します。主の選ばれた預言者である大官長は、メルキゼデク神権を管理する管理大祭司です。教義と聖約第107章、65節から67節3章。
神権の鍵。
問い。神権と神権の鍵の違いは何でしょうか。どの神権指導者が鍵を受けるでしょうか。神権の職に聖任されることと、神権の鍵を授けられることの間には違いがあります。ジョセフ・ F ・スミス大官長は次のように教えています。一般に、神権は神に代わって行動するために人に与えられた権能です。神権のいかなる職であっても、聖任された人は皆、この権能が委譲されています。しかし、この権能の下で、執行されるすべての行動は適切な時に、適切な場所で、正しく、秩序に従って実施されなければなりません。これらの働きを支持する力が、神権の鍵です。ただ一人、その時代の預言者、教会の大官長が、すべての鍵を有します。大官長は、この権能の一部を他の人に委任することができます。その場合、その人は、それに関する鍵を持つことになります。したがって、神殿会長、ステーク会長、ワードのビショップ、伝道部会長、定員会の会長はそれぞれ、その地位、または組織内での働きの鍵を持っています。しかしこの任命によって、その人の神権が増加するわけではありません。例えば、長老定員会の会長は、定員会会員以上の神権を持つわけではありません。会長は、定員会の中で行われる正式の働きについて指示する力を持っているだけです。言い換えれば、その技のその部分の鍵を持っているということです。歴代大官長の教え、ジョセフ・ F ・スミス、1998年、140ページから141ページ。 問い、神権の鍵は教会をどのように保護しているでしょうか。
アロン神権の職と義務。
問い、アロン神権者はどのような務めを果たすでしょうか。アロン神権を授かる聖人、あるいは少年は、その神権のある一つの職に聖任されます。アロン神権の職は、執事、教師、祭司、およびビショップです。それぞれの職に義務と責任があります。おのおのの定員会は、定員会会長が管理し、会長は会員にその義務を教え、割り当てを果たすように依頼します。この神権の職を受ける、通常の年齢を過ぎてから改宗したり、活発になったりする男性もいます。その場合、普通はアロン神権のある職に聖任され、ふさわしくあり続ければ、短い期間であっても、他の職に聖任されることがあります。
執事。
バプテスマを受けて、教会院に確認され、ふさわしいと認められた若い男性は、12歳に達すると、執事の職に聖任されます。一般に執事は、教会院に聖餐を配り、教会の建物と敷地を美しく整え、神権指導者のメッセンジャーとして働くよう割り当てられます。その他、断食献金を集めるなど、特別な責任を果たします。
教師。
14歳以上のふさわしい若い男性は、教師に選任されます。教師には、執事の職に属するすべての義務、権利、力に加えて、いくつかの義務、権利、力があります。アロン神権の教師は、教会員が戒めに従って生活できるよう援助します。教義と制約、第20章、53節から59節参照。この責任を果たすために、教師は通常、ホームティーチャーとして奉仕するよう割り当てを受けます。教師は、教会員の家庭を訪問し、福音の原則に従って生活するように励まします。聖文から、福音の真理を教えるように命じられています。教義と制約、第42章、12節参照。さらに、聖餐式のために、パンと水を準備します。
祭司。
16歳以上のふさわしい若い男性は、祭司に選任されます。祭司には、執事と教師のすべての義務、権利、力のほかに、いくつかの義務、権利、力があります。教義と制約、第20章、46節から51節参照。祭司は、バプテスマを施し、聖餐式を執り行い、他の祭司、教師、執事を選任することができます。また、メルキゼデク神権者が不在の時は、集会を指導します。祭司は、周囲の人に、福音を説きます。
ビショップ。
ビショップは聖任され、任命されて、ワードのアロン神権を管理します。祭司定員会の会長を務めます。教義と制約、第107章、87節から88節参照。アロン神権の職におけるビショップの責任は、財政や記録を司り、貧しい人や困っている人への援助を指示するなど、主に現世の事柄を扱うことです。教義と制約、第107章、68節参照。ビショップはまた、ワード内のすべての会員を管理できるように、大祭司に選任されます。教義と制約、第107章、71節から73節、第68章、15節参照。ビショップは、イスラエルの藩士であり、教義と制約、第107章、74節参照。神殿推薦状の発行や、神権の聖任、その他、必要があるときに会員と面接します。識別の賜物を持つのは、ビショップの権利です。問い、あなたはこれまでにアロン神権者の働きを通して、どのような祝福を受けてきましたか？
メルキゼデク神権の職と義務。
問い、メルキゼデク神権者は、どのような務めを果たすでしょうか？メルキゼデク神権には、長老、大祭司、祝福司、七十人、および使徒の職があります。
長老。
長老は教え、解き明かし、進め、バプテスマを施し、教会員を見守るように召されます。教義と制約、第20章、42節3章。すべてのメルキゼデク神権者は長老であり、安主により聖霊の賜物を授ける権能を持っています。教義と制約、第20章、43節3章。長老は聖霊に導かれるままに、教会の集会を取り行い、教義と制約、第20章、45節、第46章、2節3章。病人への癒しの祝福を行い、教義と制約、第42章、44節3章。子供に祝福を授けます。教義と制約、第20章、70節3章。また、大祭司が不在の時に、教会の集会を管理します。教義と制約、第107章、11節。
大祭司。
大祭司には、教会の職務を行う権能が与えられ、霊的な事柄を司ります。教義と制約、第107章、10節、12節3章。また、それ以下の職の職務をすべて行います。教義と制約、第68章、19節3章。ステーク会長、伝道部会長、高等評議員、ビショップ。その他の教会の指導者は、大祭司に選任されます。
祝福士。
祝福士は、中央幹部により、あるいは、十二使徒評議会から承認を受けた場合には、ステーク会長により選任されて、教会員に祝福士の祝福を授けます。この祝福から、私たちは地上での自分の飯をある程度知ることができます。祝福士の祝福は、個人に向けられた主の言葉です。祝福士は、大祭司にも選任されます。教義と制約、第107章、39節から56節3章。
七十人
は、世の人々に対するイエス・キリストの特別な証人であり、大官庁会と十二使徒定員会の指示の下で教会を築き上げ、整えるのを助けます。教義と制約、第107章、25節、34節、38節、93節から97節3章。
使徒。
使徒は、全世界におけるイエス・キリストの名の特別な証人です。教義と制約、第107章、23節3章。使徒は、世界各地の教会の諸事を司ります。メルキゼデク神権の使徒の職に選任される人は、通常、十二使徒定員会会員に任命されます。一人一人の使徒には、地上における神の王国の鍵がすべて授けられますが、専任使徒、すなわち、大官庁だけが実際にすべての鍵を行使します。他の使徒は、大官庁の指示のもとに働きます。問い、あなたはこれまでに、メルキゼデク神権者の働きを通して、どのような祝福を受けてきましたか？
アロン神権定員会。
主は、神権を持つ者を組織して、定員会を構成するように指示されました。定員会とは、同じ神権の職を持つ兄弟たちの団体です。アロン神権には3つの定員会があります。1、羊定員会。最高12人の羊で構成され、教義と制約、第107章、85節3章。羊定員会会長会は、ビショップにより定員会会員の中から召されます。2、教師定員会。最高24人の教師で構成され、教義と制約、第107章、86節3章。教師定員会会長会は、ビショップにより定員会会員の中から召されます。3、祭司定員会。最高48人の祭司で構成され、教義と制約、第107章、87節から88節3章。その定員会の所属するワードのビショップが管理します。ビショップは大祭司であるため、大祭司定員会にも所属します。定員会の人数が定数を超える場合、定員会を分割します。
メルキゼデク神権定員会。
教会の中央組織では、大官庁会が一つの定員会を構成し、十二使徒も同様に一つの定員会を構成します。七十人もまた複数の定員会に組織されます。教会の地方組織、すなわちワードや支部、ステークや地方部では、メルキゼデク神権者は以下の定員会に組織されます。
長老定員会。
長老定員会は、常任共同者となるために設けられている。しかしながら、彼らは旅をしてもよいが、それでも常任共同者となるために選任されている。教義と制約、第124章、137節。すなわち、ほとんどの技を地元で行います。この定員会は、最高96人の長老で構成され、定員会会長会が管理します。定員会の人数が定数を超える場合、定員会を分割します。
大祭司定員会。
祝福師とビショップを含むステーキ内に在住する大祭司全員がこの定員会に所属します。ステーク会長と顧問がこの定員会の会長会です。各ワードの大祭司はグループを構成し、一人のグループリーダーを置きます。
神権定員会の重要性。
問い。神権定員会によって、個人や家族はどのように強められるでしょうか。神権に選任されると、成人であれ、少年であれ、自動的に神権定員会の会員となります。それ以後、生涯、各自の職に応じた神権定員会に席を置くことになります。ボイド・K・パッカー。What every elder should know and every sister as well.A Primer of Principles of Priesthood Government. Enzyme, 1993年2月号、9ページ参照。神権定員会が正しく機能すれば、定員会会員は指導者から励ましや祝福、フェローシップを受け、福音を学びます。また、神権者が教師、定員会会長、ビショップ、高等評議員、ステーク会長など、教会の召しから解任されても、定員会の会員であることに変わりはありません。神権定員会の会員であることは、神聖な特権とみなされます。
神権の補助組織。
問い、神権の補助組織によって、個人と家族はどのように強められるでしょうか。教会のすべての組織は、神権指導者の指示のもとで活動し、指導者が主の技を推し進めるのを助けます。例えば、ワードの婦女教会、若い女性、若い男性、初等教会、および日曜学校の会長会は、ビショップリックの指示の下で働きます。これらの組織は、神権の補助組織と呼ばれています。問い、神権定員会や補助組織に貢献するために、あなたは個人としてどのような役割を担っているでしょうか。
参照聖句。
神権に選任された方法、アルマ第13章、1節から19節。使徒に授けられた神権の鍵と権能、地上でつなぐことは天でもつながれる。マタイ第16章、19節。教義と制約、第68章、12節。長老、祭司、教師、執事の義務。教義と制約、第20章、38節から67節。神権に関する啓示、教義と制約、第84章、第107章。すべての神権の職が重要である。第1コリント、第12章、14節から31節。
教師へ。項の最初にある質問は、話し合いを始めたり、生徒や家族に本文を詳しく調べさせたりするために利用してください。項の最後にある質問は、読んできたことの意味を深く考え、話し合い、生活で応用するよう生徒や家族を助けるために利用してください。